青空 FM 第1回目。第1回目はゲストにジャレミーさんをお呼びしています。ジャレミーさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、自己紹介の方を簡単によろしくお願いします。
はい。ジャレミーと申します。ソフトウェアエンジニアって形で仕事をしていて、主にクライアントサイドの、プログラムを書いてることが多いです。で、エンジニアになった経緯というか、プログラム書き始めた、まともに書き始めたのは大学入ってからなんですよね。大学が、東京工科大学っていう、東京の西の端っこ、八王子にある大学に通ってました。
はいはい。東京工科大学って東工大ってやつですか？
いや、東工大は東京工業大学なので。
なるほど。別なんですね。
はい。偽の東工大と呼ばれる感じのやつですね。
はい。なるほど。で、東京工科大学の方ですよね。
はい。工科大学の、コンピュータサイエンス学部っていうところに、通ってました。
ほう。
で、そこが、いわゆる一般的な情報学部って感じだったので、そうですね。その大学の中で、一般的なコンピュータサイエンス、基本情報に出てくる感じのものを勉強したり、その中で、エンターテイメントコンピューティングコースっていうのに進んだので。
エンターテイメントコンピューターコース？
そうですね。エンターテイメント。
はいはいはい。
そこで何やってたかっていうと、結構ゲーム関連のものだったり、あとは、より人間工学に沿った内容を勉強して、IoT とか一瞬流行ったじゃないですか。
はいはいはいはい。
あの辺のことを、実際に自分で作ってみようみたいなことをやったりしてました。
で、そこから、エンジニアになられたって感じですかね。
そうですね。ものすごいざっくりした気持ちで、小さい頃からゲームやるのが大好きだったんですよ。
ほう、それは盛り上がらざるを得ないけど、ちょっと一旦置いといて。
はい。
うん。大学の話をちょっと深掘りしても大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
大学コンピューターサイエンスってお話だったんですけど、
はい。
ちょっと私が大学を行っていないので、いくつかお聞きしたいんですが、
はい、
具体的にどんなことをやられてたんですかね。その情報基礎的なお話ってことだったんですけど、
はい、そうですね。大学の、1,2 年の頃ってやっぱりこう一般的な教養の勉強っていうのが多いんですよ。
うんうんうん。
大学って4年生になるんですけど、でその 1,2 年の時はだいたいその教養っていう形で一般的な数学の勉強したり、行列がどうのこうのみたいな勉強をしたり。
あ、はいはいはい。
で、プログラムもちろん触ったことない人も入学してくるんで、広く浅く、例えば、Java っていうのはこう書くんだ、オブジェクト思考で書くと、こういうふうにクラスを設計して、書いていくといい感じのプログラムが書けるよ、みたいな基本的なことを勉強するっていうことをやりました。
結構じゃあ、入門とはいえ、プログラムを書く、勉強するっていうフェーズまではやるって感じの流れなんですね。
そうですね。大学の中では、もう普通に、プログラムを実際に書いて、動かして、仕様っていうほどのものでもないですけど、問題文の要求通りに作れるかどうか、みたいなことをテストするみたいなことをやってたので、
ああ、なるほど。ちなみに私は専門学校出身で、
はい。
その情報系の専門学校だったんですけど、情報系の専門学校もそんな感じだったので、で基本的にやってることは同じような感じみたいですね。
そうですね。その 1,2 年の頃にやるのは、多分そんなに変わん、カリキュラム的にはそんなに違いはないんじゃないかなと。
うんうんうん。で、そこで気になったのが、その次のエンターテインメントコースっていうところがちょっと気になったんですけど、これは、先ほどのお話だとゲーム関係とか、あと人間工学って話だったんですけど、 まずゲーム関係っていうのは具体的にどんなことやられたんですか？
まあ、学部として、なんだろうな、その大学の中で実際にゲームを作ってっていうのは、なかなかこう、まあ、時間的にも難しいじゃないですか。なので、まあ、あくまでこうゲームっていうのがどういう理論で作られてるのか、そもそもゲームっていうのはどうやって生まれてきたのか、みたいなことを大学の中で勉強できたって形ですね。
歴史的なところもあるんですか？
そうですね。結構、その、教授、実際に授業をしていた教授がかなり、なんかゲームオタクな人だったので。
何それ、超聞きたい。
まあなんか、界隈では有名らしいんですが、松下先生っていう方がいらっしゃいまして、
ほう。
その方が、プレイステーション2の基盤設計を実際にした人らしいんですよ。で、まあその、ちょうど研究室もその教授のところに行ったので、まあいろいろお話を聞いて、まあなんか昔のゲームはこうやって生まれたんだなっていう話をいろいろ聞きましたね。
へえ、なんかもうゲームの歴史っていうと、あたりっていうところが出したポンっていうテニスゲームがあってねみたいな、
はいはいはい、
そういうレベルかと思ったんですけど、
そのレベルもあります。
なるほど、かなりちゃんとしたというか、ちゃんとしたっていうのも変ですけどガチな感じなんですね。
そうです、あたりから始まって、あたりショックがあって、で任天堂でファミコンが生まれてとか、そういう一般的な話をしつつ、でその先生がプレイステーション2作ったっていう話もあったんで、まあ、3D のゲーム作るときは、こういうことを気にしなければいけないとか。
うんうんうん。
あと、そうですね。ゲームの UI っていうのは、これこれこういう理論で作られてるとか、0.2 秒以上待たせると、人間にとってはこう待ち時間が長すぎるとか、そういう話まで、いろいろ入って、お話をしていましたね。
ほう。めっちゃ、その人の授業とか、その時の様子を聞きたいんですが。かなりゲームの話になってしまうので、
はい、
まあ一旦置いといて、今ちょっと出てきた UI とかの話っていうのは、
うん、
先ほど言ってた人間工学につながってくるとこなんですかね。
そうですね、人間工学の方に、まあ、人間工学って言ってもこうかなり幅広いじゃないですか。
うん、
で、まあ、一応学部として取り扱っているのがどっちかというとソフトウェアの方が、ハードとソフトって意味だとソフトの方が多かったので、
うん、
そのソフトウェア的に考える人間工学って何だろうってなると、結局その心理とか、人間の目っていうのがどういう仕組みで動いてるのかとか、そういうことにつながってくるんですよね。
すごい、なんていうか科学的なアプローチですね。
はいはいはい。で、まあ、その先生、先生の中に、
うん、
AI の研究とかをやってる先生もいらっしゃったので。
AI ですか？
はい。将棋の AI がどうなってるかとか。
はい、はい、はい、はい、はい。
で、その先生が、実際に、例えば、なんか人間の動きを模倣させる AI を作るとしたら、どういうことを気にするべきなのかとかを、授業の中で、話してくださったりとか。まあ、あとはさっきも言いましたけど、人間の目っていうのがどういう仕組みになってるから、まあ、今のフルカラーっていうのが、1677万色でしたっけ？
ああ、はいはいはいはい。
ああいう理論がどうやって生まれていったのかみたいなことを、まあ、授業としてお話ししていただいたりとか。
へえ。なんかじゃあ、なんだろう。我々 IT エンジニア的な文脈で言うと、いわゆる UI、UX 的なところって、画面のボタン配置とか、
はいはいはいはい。
なんか、ページを切り替える順番とか、
うん。
あとそのよくあるのはホーム、なんか住所を入れるときに1項目ずつエラーが出ると体験が良くないから、エラー箇所は一括で全部出そうとかっていうのが結構なんだろう、よくある UI UX 論かなって思っちゃったんですけど、
はいはいはい、
でももうちょっとこう人間の本当仕組みというか、そういった部分にフォーカスした、なんていうんですかね、根本的なって言い方があるかもしれないですけど、人間工学の本当基本的な UI とかを考えるっていう、研究するって感じだったんですね。
そうですね。結局その、まあ、なんかなんで今UI っていうのがこういう風になってるのか、マウスっていうものが生まれた理由が何なのかとか、そういうところ を、まあ、勉強して初めて分かるものっていうのがいろいろあるはずなので、そのあたりを、まあ、大学っていう、まあ、なんか研究機関まではいかないですけど、まあ、大学っていう、せっかくそういうところに所属してるので、そこで学ぼうみたいなことがありましたね。
なるほど。でもそれをじゃあ大学で、まあ、やって、まあ、その後就職されて、まあ、はい、IT 系のエンジニアになったって感じですかね。
そんな感じの流れです。
なんか、特に何もなければ、そのエンジニアの話に行こうかなと思うんですけど、大学とか、まあ、それ以前でもいいんですけど、何かありますか？
そうですね。大学時代に一応、サークルでゲーム開発サークルに入ってて、
興味深い。
個人でも、まあ、だからゲーム開発サークルに入ってたんですが、あんまりそっちのサークルでは、実際に開発をチームですっていうのがあんまり僕はできなかったんですよ。なんかあんまりこの頃自信っていうのもなくて。
ほうほうほう。
はいはいはい。で、まあ、ちょっとそのエンジニアになるって話にもつながってくるんですが、
はいはいはい。
学部の3年の中間頃ですかね。の時に、まあ、改めてゲームプログラマーになりたいなって、こう、ふわっとした気持ちがあったんですよ。
うんうんうん。
ただ、ゲームプログラマーっていうと、なんだろう、かなりできる人を求められるじゃないですか。
そうですね。
まあなので、
うん、
何か見せれるものを作らなきゃいけないなってなりまして。
ああ、はいはいはいはい。
で、ちょうど、何年前だ ?3 年だから、4年、5年ぐらい前ですかね。
はいはいはい。
の時に、とりあえず個人で、Android を使って、1個動くゲームを作ろうってことで、個人でゲーム開発をしてたんですね。
はいはいはい。
昔懐かしの、スネークゲームって言って言ってわかりますかね。
ああ、ヘビを操作して、だんだん、なんていうかな、アイテムみたいな、特典みたいのを取っていくと、どんどんヘビが大きくなったり、太くなったりしていって、
そうです、そうです。
他のプレイヤーというか、敵のヘビの横にぶつかってしまうと負けで、相手をこう、囲うというか、追い詰めてぶつけさせると、まあ、得点が増えるみたいな、そんな感じのゲームですよね。
はいはいはい。まさにそれ。
うん。
で、まあ、それを、まあ、特に今だったら Unity とか COCOS2DX とか、いろいろフレームワークがあるじゃないですか。
はいはいはい。
そのフレームワークを何も使わずに、ピュアな Android の Java で書いて、まあ、1個作って、まあ、それを見せながら就活をしてたっていう感じですね。
うん、その就活はじゃあゲーム系の開発の就活ってことなんですね。
はい、完全にゲーム系だけ行ってましたね。
なるほど。いや、さっきそのゲーム系のプログラマーというか就職って難しいじゃないですかって話をされてて、
うんうん、
で僕はもう分かりみが深すぎてそうですねしか言えなかったんですけど本当その僕が情報専門学校でやった時は、まあ、Java とか C だったんですけど、
はい、
そんなに難しいことをやらなかったので、もうなんかゲームを作る絵を出すみたいなのが全然想像もつかないような感じだったので、はなから諦めてたんですよね。もう難しすぎる自分にはと思って。
はいはいはい。
まあ、僕もゲームが好きなのでゲーム開発考えたことがないわけじゃないんですけど、まあそんな感じで諦めていた経緯があったので、いやそこで行動に移して Android で、まあ、しかもフレームワークなしでゲームを作って見せられるものを作ってっていうのが、今ジャレミーさん普通にすごいなって思ってちょっと感心しちゃったんですけど。
自分はなんか未だにこう自分ができる人間だとは思っていないので、なんかまだまだやれることあったんじゃないかなって今でも思ってるんですけど。
なるほど。まあ、そういう意味で言うとちょっと気になったのが、そのサークルでゲーム開発って言った時に、
はい、
チームでなんか開発できない、まあ、自信がないみたいなところがお話があったと思うんですけど、
はいはいはい、
このあたりもそのいや自分まだまだだなっていうところの自信がないって感じですかね。
そうですね。まあその頃はまあその頃はというか、今も付き合いがある人がいるんですけど、サークルの中に一人ものすごいできる人がいたんですよ。まあ同じ年齢なんですけど、今だともうちょっと名前出してもいいかな、 N 天堂関連の会社で働いてるような
なるほど、なるほど。はいはいはい。
そういうすごい、本当にすごい人がいて、今でも尊敬してるんですが、なんか何かとそのできる人間と比較してしまって、で、なんか自分こんなできねえよ、みたいなことを思った結果、そのサークル内での活動っていうのに、なんかちょっと奥手になってしまうというか、そういうことが結構あったかなって感じはするんですよね。
じゃあなんかその自分と、例えばもっと広い世界、まあ例えば、プレステとかで普通に出ているゲームとかを比べてじゃなくて、
うん、
身近にそういう人がいたので比べてしまって自信がないっていう感じだったんですね。
そうですね。まあなんかよく例えばツイッターでフォローしてるエンジニアすごい人しかいないみたいに言うじゃないですか。
うん、今まさにそれを思っていました。
あんな感じと、まあ、似た感覚なのかなとは思うんですけど。
いや本当そのアウトプット出しているっていうのでまずすごいと思うんですけど、
はい、
まあ、それに加えてその動いているものがすごい方って本当、まあ、ツイッターに限らず世の中にいっぱいいるじゃないですか、
うんうん、
まあ、やっぱああいうの見てると刺激をポジティブに刺激をされる反面、いや自分には無理だなまだみたいなありますよね。
ありますね。
なるほど。まあでもそんな中でも Android で一つゲームを作って、まあ、就活をしていたっていうところで、
はい、
ということはじゃあそのままゲーム系の開発に行かれたんですかね。でも最初クライアント系って言ってましたもんね。
はい、まあ、それが、まあ、僕今ちょうどツイッター転職をしていたところで、ちょうど先週ぐらいかなに終わって来月から新しい会社に行くんですけど、それが今、
ありがとうございます、
ありがとうございます。3社目になるんですよ。
はいはいはいはい。
まあ今25歳なので、これで3社目ってかなりなんか早いなって思うんですけど。
そうですよね。大卒ってことは22とかで新卒なわけですもんね。
そうですそうです。まだ社会人3年目ってことになりますね。
なるほど。それで3社目。
はい。
ほう。ちょっと詳しく。
じゃあまあ1社目の話になるんですが、大学の新卒ってことで、モバイルゲームの開発と運用をしている、
うんうんうん、
まあ、どっちかというとベンチャー寄りの企業に入りました。
はいはいはい。
で、ここで、まあ、ソフトウェアエンジニアとして初めて、お仕事を始めたんですけど、
うん、
まあ、そんなにこう、ものすごい経験があったわけでもないので、できることから、少しずつやらせていただいてたんですよ。
はいはいはい。
で、この会社に内定いただいたのが、大学3年の終わりの頃だったので、かなり早めに内定いただいたんですね。
うんうん、
で、早めに内定いただいたので、4年の6月頃から、早めにアルバイトって形で、週3か4ぐらいで仕事をさせていただいてて。
はいはいはいはい。
はい。で、そこで実際に、もう、すでにゲーム運用されているプロジェクトに配属されて、そこでユニティ使ってたので、ユニティ使って、まあ、新しい、ゲームの機能足したりとか、バグの回収したりとか、そういうことをしてました。
はあ、じゃあ、まあお金もらえるんで、インターンっていうとちょっとあれかもしれないですけど、まあそんな感じで勉強しつつ、お金ももらいつつ、大学4年の時からゲーム開発をじゃあしていたって感じなんですね。
そうですね。
モバイルゲームって、具体的に言うとスマホのアプリのゲームってイメージでいいんでしょうか？
はい。まあ、一般的にソシャゲって呼ばれるもので、
なるほど、なるほど。
認識的には合ってるかなと。
なんだろう。開発、いわゆるまあソーシャルゲーム、ソーシャゲーの開発って具体的にコード書いたりとかってするんですかね？あんまりしないイメージがちょっとあるんですけど、どんなことやられてたんですか？
ああ、そうなんだ。結構普通にコード書きますね。
そうなんですね。はい、いや、なんでコード書かないのかなって思ったかっていうと、
はいはいはい。
基本的にソーシャルゲームって、いわゆるガチャ的な、
うんうんうん、
まあ、更新とかが多いのと、あとはその、一回作り終わって、その、運営が始まったりすると、 結構その、なんだろう、パッチを当ててみたいな感じの方が多いのかなってちょっと思ったので、
はいはいはい。
あまりそのガリガリコードを書くっていうよりも、まあバグを直すとか、シナリオを書いたり、絵を書いたりっていう方がちょっとメインなのかなってちょっと今思っちゃったんですよね。
ああ、なるほど。それは多分認識は合ってますね。
うんうんうん。
僕のその入っていたプロジェクトが、まあ、すでに運用して、2年ぐらいかな経ってるようなゲームだったんですけど、実際にその、ガチャの、絵を足したりとか、シナリオを足したりとか、そういった方がこう、メインの、まあ、業務っていうのかなとしてはあって、
うん。
なんて20人ぐらい、違うな、25人ぐらいかなプロジェクトに人数がいたんですけど、うちエンジニアは多い時で4人しかいなかったんですよ。
はあ。
なので、残りの20人ぐらいはデザイナーと、あと、プランナーとか、シナリオを書く人とか、そういうので構成されてるっていう。
はあ。4人で結構じゃあコードを書いてたっていうことは、なんて言うんだろう。あまりその、ツールで、デザイナーさんとか、プランナーさんが、シナリオとか絵をそのまま実装できるっていう感じではなかったって感じですかね。
いや、なんだろうな、割と、そのすでに運用されてるゲームでも新しい機能を足そうとかいう、なんか方針があって、その新しい機能を足すのにコードを書いてることが多かったって感じですね。
ああ、なるほど。じゃあ、運用で新機能を追加するって時にコードを書いてたって感じってことですね。
はいはいはい。まあ、あとは、サーバー側、まあ、例えばなんかそのガチャのイベントとかをするとなると、サーバー側で新しいガチャのロジックを書かなきゃいけないじゃないですか。
うん。
なんで、その辺で、サーバー側の回収としてコードを書いたりとか、
うん、
長く運用してるゲームだとチート対策とかそういうのもいろいろしなきゃいけないんですよね。
ああ、なるほど。はいはい。
その辺のためにまあ、テスト用のコードみたいの書いてなんか変なことしてるユーザーがいないか検出するみたいなこともしたりしてましたね。
はあ、なるほど。となるとアプリ本体の方は先ほどおっしゃってた Unity で作られてたんですよね。
はいはいはい。
ってことは言語としては C シャープになるんですかね。
はい、C シャープになります。
差し支えなければでいいんですけど、サーバー側は何だったんですかね。 Java とか Ruby とか。
サーバー側は、Ruby on Rails で書かれてましたね。
うーん、なるほど。すごい、 C シャープに Ruby は私ができない言語なので
いやいや、
その時点ですごいみたいな
僕もそんなにサーバー側はそんなにがっつり触ってたわけじゃないので、まだ Ruby とかはあんまり書けなくて、まあ、C シャープがメインでしたね。
ああ、なるほど。じゃあ、まあ、メインはそれ、C シャープ、ユニティで、まあ、アプリ、スマホアプリを開発していたのが、まあ、1社目ってことなんですけども。
はい。
当然、今度3社目ってことは転職されてるわけですよね。
そうですね。
そのあたりのお話聞いてても大丈夫ですか？
はい。お話します。
はい。
で、まあ、1社目、が、そういうちょっとベンチャー寄りの、モバイルゲームを作って運用してた企業だったんですけど。
はいはいはい。
そのアルバイトの頃からやっていたプロジェクトを、多分1年半ぐらいやって、で、完全に新しいゲームを作るっていうプロジェクトに移ったんですね。で、移動先で、まあ、完全新規だったんで、すごい、まあ、なんかゼロからものを作るのってすげえ難しいんだなっていうのをいろいろ体験してたんですけど。
うん。
そこでこう、新卒っていう立場で、企業に入っていたし、なんかあんまり自分力の抜き方っていうのを、なんかうまくできなくて、で、まあ、残業とかもした結果、なんかすごい体調を崩してしまって、多分心理的にもかなり落ち込んでたと思うんですけど、
はいはいはい。
で、あんまりこう、勤怠状況とかも良くなくなっちゃったんで、そういうので一回辞めちゃったんですね。はい。あと結局八王子に今も住み続けていて。
あ、はいはい、西の方ですね、だいぶ。
はい。で、はいはい、その一社目の会社が新宿あたりにあったんですけど、遠いじゃないですか。
遠いですね。
なんで通勤が辛かったんですよ。
あー、八王子と新宿って2時間は行かない ですよね。
あ、片道、まあ、ドア2ドアで1時間、少し過ぎるぐらいですかね。
そうですよね。でも1時間は辛いな。朝普通、通勤時間混みますもんね、方角的に。
そうですね。上りとちょうど、まあ、帰りも下りになって結構混むので。
なるほど。それが、卒業して半年後とかですか？
その会社ですか？
そうですね。その会社を辞めたのが、卒業して半年後とかですか？ 1 年半後ぐらいですか？
その会社には、まあ、アルバイトの頃含めて2年半ぐらい勤めました。
なるほど。じゃあ、アルバイトの時含めて2年半ってことですね。
そうですね。なんで、年齢的には、年齢というか、社会人2年目の終わり頃に辞めたって形になりますね。
なるほど。まあ、それでじゃあ、ちょっと体調もあって辞めちゃった後、
はい。
2社目に行かれたっていうのは、どういった流れだったんですかね。
まあ、その1社目を辞めた後に、まあ、ちょっとお休み取った方がいいなっていうのもあって、まあ、3、4ヶ月ぐらい、まあ、なんか、ゲーム配信みたいな生活したりとかしてたんですけど、まあ、そろそろこう、元気出てきたし、働くかっていうことになって、結局、まあ、いろいろ考えたんですけど、まあ、IT、せっかく勉強したし、IT 関連に就職できた方がいいなと思って、八王子近辺の IT 企業を探したんですね。まあ、家から近いところがいいなっていう。で、まあ、ちょっと探した結果、やっぱ、地方になるんで、あんまり会社がなくって、で、まあ、1、2社、とりあえずお話を聞きに行ったんですね。
八王子の会社に。
そうですね。で、まあ、割とすぐなんか内定いただいて、で、まあ、入ったんですけど、入ってみたら、いわゆる SIR に人を派遣してる SES 企業だったっていう。
なんか、すぐ内定が出たって時点で、親ってはちょっと思ったんですけど。なるほど。SES だったわけですね。
で、まあ、SES なんですが、家から近いんだったら、まあ、SES でも別にいいかってちょっと思いはあったんですね。
なるほど。八王子の会社ですもんね。
はい。まあ、ただ、実際は、神奈川の川崎ら辺まで飛ばされて、そこに、なんか毎日往復4時間ぐらいかけて通勤する生活みたいな。
はあ、なるほど。なんか、今、だいたい川崎のあたりに住んでいるので、まあ、社名は言わないんですけど、なんとなく、辺かなみたいな。
まあ、具体的に言うと、高津ら辺にある N から始まる会社の、まあ、工場的な場所に行って作業してる感じになりますね。
なるほど。なんとなく予想合ってるような感じ。いやー、辛い。八王子から川崎ですもんね。
はい、そうですね。
じゃあ、2社目は、まあ、入ってすぐ派遣っていうか SES なんであれなんですけど、客先常駐みたいな感じで、まあ、川崎に行くことになってしまったという感じですね。で、そこでは、なんだろう、業務的に、まあ、言える範囲で大丈夫なんですけど、どんなことをやられたんですか？
まあ、某 N から始まる会社の、客先常駐って形になるんですけど、やってることは、ポスシステムってあるじゃないですか。
ハンディとかコ
まあ、
ン
そう
ビ
で
ニ
す
の
よ
レ
ね。
ジも。
コンビニのレジとか、あと最近、飲食業、飲み屋とかでよくあると思うんですけど、アンドロイドタブレットとかで、その場で注文ができるみたいな。ああいうシステムの開発をやってます。
当然ハードじゃなくてソフト側ってことですよね。
そうです。
で、なんだろう、そのレジとかで動く、いわゆる組み込み系のプログラムになるんですかね。
自分がやってるのは、その組み込み側ではなくて、Android タブレットで動くアプリの開発ですね。
ああ、なるほど。生いくつ注文確定みたいな、
そう
そう
で
いう
す、そう
感
で
じ
す。
も。
そんな感じなんです。
へえ。そうか、あれも Android アプリで動いてるんですもんね。なんだろう、言える範囲でいいんですけど、言語的には Java だったんですかね。
多分言っても問題ないと思うんですけど、まあ、言語的には Java で、フレームワークで Cordova を利用していて、 なんで、そのページ遷移とか、実際のページを作るのは、まあ、JavaScript と HTML と CSS みたいな、そんな話ですね。
なるほど。その開発はやっぱ辛かったんですかね。
まあ、技術的にはこう、何の問題もなくできちゃ うんですよね、正直。ただ、思いっきりがっつりのウォーターフォールですし、ただ、ウォーターフォールという割には、量とかがものすごいふわふわしてるみたいなところがて、一社目がゲーム企業だったので、ちょっと比べてしまって、この開発辛いなって思うことが多かったんですね。
結構じゃあ、ウォーターフォールだと、期限がやっぱりしっかりしちゃってる感じ、納期がしっかりしちゃってる感じだったんですかね。
そのあたりもすごいふわふわしていて、金が決まってるらしいんですが、その情報が降りてこないっていう。
じゃあなんかわかんないけど、
はい。
手は抜けなくて頑張らないといけないみたいな感
そう
じ。
ですね。
いわゆる残業とかも多かったんですか？
はい。ああ、はい、そうですね。残業、まあ、なんか何、特に何も言われず、じゃあ終わらせるかぐらいの気持ちで残業してましたね。
じゃあ、先が見えないのに頑張らないといけないし、なんか後になってやんなくてもよかったのに、みたいなことになったりとか、辛い。いわゆるマネージメントというか、そのあたりの管理がしっかりしてない系の辛さみたいな感じですね。
そうですね。
ちょっと先ほどの話で一つ気になったんですけど、フレームワーク、ゴルドバですかね。
コルドバっていう CORDOBA ですかね。アパッチコルドバっていうのがあるんですけど。
アパッチプロジェクトのやつなんですね。それは Android で、HTML とか JavaScript で、画面というか GUI が作れる、簡単に作れるような感じのフレームワークって感じですか？
そうですね。確かコルドバが出たのが4、5年前だったと思うんですけど、今で言うリアクトネイティブとか、あの辺に値するものですかね。ハイブリッドアプリを、簡単に作れるフレームワークみたいな。
なるほど。了解です。じゃあ、結構 JavaScript とか HTML もその時書いてたって感じですかね。
そうですね。JavaScript はもともと全く書いたことなかったんですけど、やっぱ C シャープとか C とか Java が自分が経験があったので、そんなに苦なく、こんな感じで書けばいいんだって勧められた感じで。
結構最近知り合ったエンジニアの方、JavaScript 辛い話をされる方が多いんですよ。
ああ、はい、わかります。
いわゆるその型が、型がないというとちょっとあれかもしれないですけど、動的の型があるみたいなところが、Java とか C とかと比べて分かりづらいみたいな。
めっちゃよくわかります。
で、私もその C とか Java からプログラミングを本格的に始めてから JavaScript 書き始めたんですけど、意外とそういう辛さがあまり実感としてないので、
なるほど。
今ちょっとお話聞いてて、ジャレミーさんどうなのかなって思ったけど、あまり辛みはない感じですかね。
その辺は僕はめっちゃ辛さ感じましたね。
逆にじゃあ慣れた派の方なんですね。
もう、型がないっていうところで、実際にコードを書いてて、なんか、その、まあ、そのメソッドの結果何が返ってきてるのか全くわかんないっていうのもありましたし、あとインタプリタ式じゃないですか。今まで、C とか Java とか全部コンパイラ型の言語しか書いたことがなかったので、実行しないとエラーがわかんないっていうのが本当に辛くて。
なるほど。ある程度コンパイラが通ってれば、Java とか走らせたらよくヌルポで落ちるっていうのはありますけど、担保されてた部分も頑張らないといけないみたいな辛さ。
そうですね。
ちょっと構文が違うとかもわからないみたいな。最近だと ID でどうにかしてくれるかもしれないですけどね。なるほど。
ただ、悲しいことに、客先だったので、ID とかも決められたものしか使えないんですよね。
なるほど。ちなみに聞いても大丈夫ですか？何の ID だか。
今は、ID は、入ってなくて、 エディターとして VS コードが入ってるぐらい。
ああ、でも VS コードなんですね。
はい。まあ、ただ、インターネットに接続できないので。
ああ、辛い。
はい。なので、自分でこう、カスタマイズしたり、みたいなことができないんですよね。
ああ、それはもう、辛さしかないですね。
こう、なんか、いわゆるエンジニアの基本的人権がない感じの。
いや、なんかもう、そういう話聞いてると、辛いしか出てこなくなるみたいな。いやー、でも本当、そういう現場で働いてる人はやっぱ見たことがあるんですけど、
はい。
いや、本当、当たり前に慣れてる人は大丈夫、大丈夫っていうか、まあ、辛いって言いながらやってるんですけど、
うん、
やっぱ新しい人は全然慣れないので、辛いってことしか言ってなくて、で、そこは、C 言語を、ビムで書くみたいなことをやってる現場を見たことがあったりして、もうなんかほんと辛さしかないみたいな。
ちょっとなんかやりたくないですね。
そうなんですよね。まあ幸いそこはネットには繋げたんで、多分ググったりはできたと思うんですけど。いやー、なるほど。辛い話が出てきましたが、じゃあそれがまあ2社目でそういうことがあって、一応まあ、このポッドキャスト楽しいことを話そうっていうなんですけど、まあ楽しいことのテーマってことで事前に聞いていたツイッター転職っていうキーワードが、まあその後に関わってくるって感じですかね。
そうですね。
ま
あここの2社目で、まあある意味貴重な経験だったんですが、いろいろとこういう辛い開発もあるんだなっていうのを経験して、
うん、
で、まあ、なんかかなり早いんですけど、入社して2ヶ月経ったぐらいで、もうちょっと次に移ることを考えるかっていうのを思い出しまして。で、ちょうど、その頃に、池袋でやってた技術書店があったんですね。
あー、4ですかね。
そうですね。
池袋だとでも5か？
あれ、この、本当にこの前やったのって5でしたっけ？
が5ですね。
あ、じゃあ5で5か。はい、技術書店5です、
ね。うん、この間の話なんですね。はいはいはい。
で、そこの技術書店で、かの有名な完全エサや脱出マニュアルを買って。
ほう、超有名ですね。
はい。あれを読んで、まあ、エンジニアの転職方法っていろいろあるんだよっていう内容が書かれてたじゃないですか。うん、
はいはいはいはい。
はい。でも、こう、思い立ったが吉日という感じで、とりあえずツイッター転職をつぶやいてみたんですね。
はいはいはいはい。
そしたら、なんか、案外嬉しいことに、8個ぐらい会社から声をかけていただいて。
すごい。8個も。はいはい、はい、はい。
で、まあ、実際にツイッター転職っていう形で声かけていただいてたので、かなりカジュアルに面談をさせていただいて。
うん、うん。
で、まあ、まあ、一週間にどうだろう。まあ、ほぼ毎日のように、その会社の方と面談させていただいて、まあ、偶然そこで、渋谷で、まあ、小さい会社で、モバイルゲーム開発をやってる会社の社長とお話しさせていただいたんですけど、
はいはいはい。
まあ、かなり、なんか話盛り上がってお話しさせていただくことができて、
うん、
なんかその場で、よかったら打ち切なよって言われてしまって、
すごい、カジュアル。
ものすごいカジュアルで、なんか、最初僕何言ってるのか理解できないみたいな感じで、こう止まっちゃったんですけど。
ちょっと、日本語で OK みたいな、
はい。そんな感じです
ね。はいはいはい。
一応、まあ、まだ他の、声かけていただいた企業ともお話聞きたいんでって言って、まあ、その場は、ちょっと待ってくださいって言ったんですけど、
うん。
まあ、その後、いろんな企業を、とお話しさせていただいて、結局その一番最初に内定いただいた会社が一番いいなって思ってその会社に決めて、で来月からそこに行くっていう流れですね。
おー、じゃあいわゆるツイッター転職に成功して楽しいっていう感じってことですね。
そうですね、今はそれで楽しくできたらいいなってなってます。
なるほど。いわゆるしがないSIから、まあ、ウェブ系じゃないですけど、転職して楽しくて仕方がない。
そうですね。
それで知らないってことですね。はあ、なるほど。
脱出できちゃったタイプですね。
ちなみに、なんだろう、まあ、8社ぐらい声がかかったって中で、
はい、
結局その渋谷のゲーム系の開発に行ったってことですよね。
うん、はい。
はい、そこを選んだ理由って何かあるんですか？
まあ、SES 企業に勤めて、まあ、今もそうなんですけど、勤めてるじゃないですか。
はいはいはい。
そこで一番辛いのが、なんか変化に対しての多様性がないこと。あと、向上心がないことなんですよね。
ああ、はいはいはいはいはい。
まあ、例えば、その、新しい、フレームワークが出た。じゃあ、とりあえず使ってみようとか、なんか、まあ、そもそもインターネットつなげられないので、その新しいソフト入れようみたいなことができないじゃないですか。
うん、うん。
SIR とか SES ってそういう体制のところ結構多いですよね。
まあ
まあ、全てがとは言いませんが。
まあまあ、その傾向としてそういうイメージが強いっていうのは否定は
できない。そうですね。
うんうんうん。
まあ、っていうのがまず一つあったのと、
うんうん、
あと、とある、その、自分の会社の社員の方に、この会社に向上心のあるやつなんかいないから、なんか適当にやってればいいよっていうのをはっきりと言われてしまったんですね。
いやー、辛い。
で、それを言われてしまうと、なんか、今後例えば10年、20年働くとして、ここでやっていったらなんか、腐ってしまうだろうっていう思いがあって。で、まあ、脱出するのにつながったんですが、
うん、
まあ、っていう、理由で脱出をしようと思ったので、逆に、こう、自分の成長を促せる、どんどんその、変化に対してついていけるような、企業に転職したいな、って思ってたんですよね。で、まあ、まあ、ゲームを選んだのは、もともと自分がゲームが好きだからっていうのもあるんですけど、
うん、
そこの、渋谷のゲーム系の会社が、まだすごい小さくて、会社全体で20人、30人ぐらいしかいらっしゃらないんですね。
はあ、はい、はい、はい。
はい。で、これから、まだなんかその、会社としての文化とか、開発体制っていうのもがっちり定まってなくて、これからどんどん作っていくんだっていう話をしてくださってたので、
うん、
そういう、なんか文化作りっていうのに携われるのって、すごい楽しいだろうなと思って、
めっちゃ楽しそうですね。
そうですね。
はあ。
その辺をひっくるめて、ここの会社だったら楽しくやっていけるかなっていう感じに決まった形ですね。
なるほど。結構じゃあ、なんだろう。自分の成長的なところもそうだけど、
はい、
その組織的な文化とか、まあ、その開発プロセスみたいなところにも興味はあるっていう感じなんですかね。
まあそうですね。SES でがっつりのウォーターフォールやってたって聞いたじゃないですか。一社目のゲーム企業だと、アジャイル開発、スクラムをやってたんですよ。
ああ、スクラムだったんですね。はい、なるほど。
で、まあそれとウォーターフォールを比べる、スクラムとウォーターフォールを比べると、こう、うん、なんか開発体制の違いだけでこんなになんか働き方が変わるんだっていうのを実感するところがあって、
うん、
で、その一社目の時にアジャイル開発やってたんで、アジャイル関連の書籍とかをかなり読み漁ってたんですよ。
あー、すごい勉強熱心だな。はい。
そうなんですかね。わかんないですけど。
いや、まあほら、あんまり興味ない人は本当に勉強しないじゃないですか。
あー、まあそうですね。
さっきのこの会社にいても成長できないよおじさんじゃないですけど、先輩がまあ言うように。勉強しない方もいらっしゃるので。
はい。まあ、で、そのアジャイル関連とか、チームビルディングみたいなところに結構興味があって。
うん。
で、まあそういうところでも、自分が貢献できる会社だったら楽しくできるかなっていう思いはあったんですよね。
なるほど。非常にちょっと興味深い話が出てきたので、少し掘り下げたいんですけども。
はい。
一社目でアジャイルの本を読んでいたって、例えばどんな本を読まれてたんですか？
まあ、アジャイル侍、有名なところで言うと、アジャイル侍とか、あとゲーム開発でのアジャイル、アジャイル開発手法だったので、何だったかな、なんかゲーム開発におけるアジャイル開発みたいなかなり分厚い、翻訳本があったんですよ。で、それをがっつり読んだりとか。
はあ、なるほど。
してましたね。
いや、本当僕もアジャイル侍が大好きで、 本当アジャイル侍はいいぞと怠ることに言ってるんですけど、
はい、いいですよね。
いいですよね。結構じゃあ一社目でも一社目だとそうか、今年出た名前言うとこない
改善ジャーニーですか。
あ、そうです、改善ジャーニーですね。今思いっきり成長ジャーニーって言おうとした改善ジャーニーとかも読まれてる。
はい、今ちょうど読んでるところです。
ああ、いや本当改善ジャーニーもいいぞということで、
はい、改善ジャーニーも成長ジャーニーもいい感じで、
それではアジャイルの本とかを、まあ、読まれていて、うん、でそうなんですよね、あのウォーターフォールを後からスクラムの後にウォーターフォールをやったってなって、しかも聞いていると結構ウォーターフォールがちゃんとしてなかったっていう感じに聞こえてたんですよね。
そうですね、
その要はウォーターフォールって別にきっちり決まったものを作るやり方であればすごくうまくいくはずの手法じゃないですか、うんうんうん、でもそれがうまくいかなかったっていう背景になんかふわふわしてたって話もあったので、
はい、
まあ、そのあたりがあって、どっちかというとウォーターフォール VS アジャイルっていうよりもうまくいかないウォーターフォールをやってたから、まあ、辛かったのかなみたいな感じですよね。
そうですね、なんかあの開発手法としてウォーターフォールを、選択した方がいい場合っていうのも必ずあるはずなので、
うんうんうん、
ウォーターフォール自体が悪いとは思わないんですよ、
うんうんうん、
ただそのウォーターフォールをやるにあたってなんだろうな、
うん、
例えば、すべてエクセルでやる必要ないじゃんとか。
なるほど、なるほど。はいはい。
まあ、あと、あの、テストを、あの、紙と手でやる必要があるのかとか、
うん、
そういうところに、こう、度重なる疑問が生まれてしまって、
うん、
で、まあ、エンジニアとしては、絶対そういうとこって、まあ、例えば CI 回すとか、で、自動化した方がいいじゃんっていうところがあるんですよね。あと、ソフトウェアテストっていうのを、まあ、テストコードを書いて手でやる必要なくしたりとか。
うんうんうんうん。
で、ただ、あの、今の客先常駐って形になると、その辺、たとえ提案しても、まあ、通らないので、
うん、うん。
はい。なんで、そういう、まあ、なんか、いわゆる自動化っていうのを、自分の手でどんどん推し進められるような会社で働きたいなっていう気持ちがあって。
なるほど。じゃあ、やっぱりその、まあ、マネジメントというか管理とか、まあ、そのチームとか組織の風土の問題で結構つらみがあったって感じですかね。
そうですね、はい、そんな感じかな、うん、
とあとお話聞いていて思ったのが、あのエンジニアマネジメントやりたくない問題みたいな、
はいはいはい、
あるじゃないですか。その、まあ、マネジメントっていうとちょっと言葉が主語が大きいので、うん、管理とかそのスクラム的なところで言うと、スクラムリーダーをちょっと管理っていうのはあれなんですけど、うん、そのうまく開発が進むようにするみたいな役割があると思うんですよ。
はいはいはい。
要は自分でコード書くっていうよりもタスクとか工程とかの管理とかをする、うまくいくように調整していくっていうのがイメージに近いのかなと思っていて、
うんうんうん、
そういう意味もひっくるめてマネジメントっていうのをやりたくないっていうエンジニア結構多いと思うんですね。
よく聞きますね。
うん。っていうところでジャレミーさんはさほどそうでもない印象を受けるんですけど、なんかそのあたりどうですか。やりたくないようには聞こえないんですけど、やりたい派の感じですか。
う
ん、
そうですね。まあ、やりたいかって言われるとなんか素直にイエスとは言えないところもあるんですけど、なんか結構自分自身の興味としてはそっちの分野にも興味あるかなっていうのを感じていて、
うんうんうん、
なんかこう、まあ、なんか大企業とかの管理職とかってなると、なんか管理って言ってる割にはやってることはただの勤怠管理だったりみたいなことがあるじゃないですか。ああいうのはやりたくないなって思うんですよね。
うんうんうん、
まあ、なんでかっていうと、その例えば勤怠が悪い人がいて、悪いから直せよっていうのって、なんかこう、間違ってるじゃないですか。
ああ、なんか、対処療法的な。
そうですね。なんか、どっちかというと、その管理、まあ、実際に人を管理する立場に立ったら、なんか、勤怠が悪くなるのには、その悪くなる原因とか、環境による問題とか、そういうのがあるはずなので、そこを解決して初めて管理できてるっていうと思うんですよ。
なるほど。確かにそうですね。
はい。まあ、例えば、その、ウォーターフォールの開発が辛い環境だったりとか、
うん、
まあ、人と人との折り合いが悪いとか、そういう話もあると思うんですけど、
うん、
でそういうところを、まあ、エンジニアとして解決できれば、みんなきっと幸せに、まあ、少しでも幸せに近づけるんじゃないかなっていう思いはありますね。
やっぱりその、なんか問題が起こったから、すぐ対処を、その場の対処をするというよりも、ちゃんと根本を見て、根本的な対処をするとか、まあそもそも問題を起こさないようにするみたいな方に、まあ、興味があるっていう感じですかね。
そうですね。なんかただただ問題をひた隠しにするみたいなのはあんまり好きじゃなくて。なんだろうな、なんかセキュリティとか、よく言うじゃないですか。で、なんか問題を起こさないことがセキュリティだみたいなところがあると思うんですけど、僕はなんかそれだけじゃないと思っていて、問題が起きた時に、その問題を解決する、知識とか腕があるっていうのも、ある意味セキュリティの一つだなと思うんですよ。リカバリーする能力があるっていう感じなんですかね。そのあたりに結構価値を感じていますね。
やっぱり目的は問題を起こさないとか、問題が起きても対処するとかっていうところではなくて、
うん、
もっとビジネス的な問題、ああ、ごめんなさい、ビジネス的な目標だったりとか、
うんうんうん、
そのチームとか組織の目標があるので、それに向かっていく過程で問題を起こさないようにしたり、起こってもちゃんと目標に向かって生き続けられるように対処するっていうあたりに、まあ、魅力とか可能性というかを感じるっていうイメージですかね。
そうですね。はい。
なるほど。いやー、じゃあそのあたりがやっぱり楽しい話って感じですかね。
そうですね。これからどんどんそういうところで、まあ、貢献できたらいいなと思うんですけど。
そうすると、なんだろう。まあ、まだ、退職と入社はされてないって感じなので、実際に現場でそういうことをやられているわけではないんですよね。
あ、そうですね。はい。ただ今の、その SES のとこ、現場でそういうのをやろうとしたら、そもそも、なんか取り合ってもらえなかったっていう話はあるんですけど、まあ、改善ジャーニーできなかった話。
越境できなかった話ですね。ああ、いや、でも難しいと思うんですよね。
そうですね。なかなかそういう文化っていうのは、こう、変えるのが難しいので、
結構その、そういう会社って、まあそれがいい悪いって話ではないんですけど、背景として、やっぱ過去に何か問題があったので、今そういう仕組みになってるんですよっていうのがありがちだと思うんですよ。
はいはいはい。
そのテストをやるとか、ウォーターホールでやるっていうのも、工程ごとにちゃんときっちりやればうまくいくよね。前はやってなかったからうまくいかなかったんだよねとか、テストしてなかったからバグが出たんだよね、テストすればうまくいくよねみたいな、そういうのの積み重ねが結構そういう、まあ、文化だったりすると思うんですけど、そういうところを変えるっていうと、どうしてもその時うまくいかなかった背景とかをがあるので、それを覆さないといけないのですごく難しいんですよね。
そうですね。
っていうのがあるんで、なんかそのあたりの大変さ辛さ、試してみたけど、まあ、大変だっていうのはすごくよくわかります、
はい、
で、まあじゃあ現職で試してみたけどうまくいかなかったっていうのは、まあまあそれはそれとして、
はい、
何か個人的に勉強しているとか、なんかコミュニティとか勉強会でそういった方面の勉強とかってされたりするんですか？
勉強会とかはちょくちょく参加させていただいてて、まあ、ただちょっと今、現職であんまり時間取れなかったりとかするので、なんですが、また渋谷とかで勤務するとなると、かなり近くで勉強会やってるじゃないですか。で、そういうのに、積極的に参加したいなって思ってたりとか、あとは、スラックコミュニティにいくつか所属していて、
ああ、はいはいはい。
はい。一つが、週一でブログを書かないと怒られるコミュニティ。
はいはい。なんか、どっかで聞きました。
はい。某カカカカックさんとか、あの辺の流れを組んでるんですけど。
あ、なるほど。カカカカックさんの界隈の感じなんですね。
そうですね。その辺の界隈に、はい、 所属していたりとか、うん、あとは、まあ、しがない系ラジオとかの話も、あの、ツイッターとかでよく見るので、うん、その辺の情報も拾ってますし、あとは、あの、エンジニアの登壇を応援するっていうコミュニティがあって、
はいはいはい。はい、
そこが、あの、まあ、いろんな情報を、広げてくれてるので、そこでいろいろ見てて、まあ、そのうち自分の中で話がまとまったら、あの、LT とかできるようにしたいなと思ってますね。
エンジニアの登壇を応援する会はいいですよね。
いいですよね。
登壇とかって経験はまだないですか？
一番最初のゲーム会社で、あの、社内での LT とかはあるんですけど、社外のゲーム、外部でやったことはなくて、まあ、そこってやっぱこう、内部と外部だと違うじゃないですか。
まあそうですね、はい。
まあなので、まあ、どこかでまた経験できるように、なんかやりたいなって思ってるぐらいですね。
ちなみにインフラ勉強会ってご存知ですか？
あの、オンラインでやってるやつですよね。
そうです、そうです、そうです。
はい、はい、はい。
あの、インフラ全く関係なくても登壇できるとこなのはご存知ですか？
あ、あれってインフラ勉強会と言いながらインフラじゃないのやってるんですね。
やっぱりそうですよね。なんか話に出てこなかったんで、ひょっとしたらと思ったんですけど。
あ、
実は私そこで Android の登壇とかしたことがあって。
はいはいはいはい。
あの、Android で勉強してこういうことやりましたみたいなのを1時間ほどやったことがあるんですよ。で、他にもあの、カレー作ったんで見てくれみたいな、カレーの作り方みたいな登壇とか。
カレー？
はい。あの、いきなりステーキの生き方みたいな。
へえ、全然なんか技術関係ないですね。
なので、要はその、リアル、オフラインの登壇って出てこないといけない大変じゃないですか。
はいはいはい。
あの、インフラ勉強会とか、オンラインの勉強会の登壇って自宅でできるんで、結構そのあたりがすごいおすすめだなと今お話を聞いていて思いました。
ありがとうございます。ちょっと後で、とりあえずコミュニティに参加しておきます。
はい、あの、登壇する場所とか、あれを探していればぜひおすすめって感じです。
はい、ありがとうございます。
はい。っていう感じで、ざっとツイッター転職の話もしたんですが、あとツイッター転職でもう一個確認があったんですけども、
はい。
まあ、確認というか聞きたいことなんですが、いわゆるツイッター転職ってあれですか？ひよこに続けっていうハッシュタグですか？
そうですね。ひよこに続けと、まあ、あとあのツイッター転職のタグもつけたんですけど、多分ひよこに続けの方でみんな見てくれたんじゃないかなと思ってますね。
いやー、ひよこに続けタグは結構いいなと思っていて、僕も実はちょっと気になってはいたんですけど、
はいはいはい、
あのひよこに続けの元ネタってひよこ大佐って方なんですけど、ご存知ですか？
はい、某赤坊に行かれた方です
よ。あ、そうです、そうです、そうです。あの、インフラ勉強会にいらっしゃる方なんで、
はいはいはい、
はい、昨日もそのひよこ大佐のセッション聞いたりとかしてるんで、まあ、そういうつながりがありましたっていう話をしたかっただけです。はい。
いや、本当にひよこ大佐にちょっと続いてしまった感じになるんですけど、
いやー、いいと思いますよ。結構なんだろう。まあ、その、転職目当てでこのポッドキャストを聞く方がいらっしゃるかわかんないんですけど、
うんうんうん、
そのタグ使ってツイッター転職してみて、なんかここは注意点というかポイントだったな、みたいな、ありますか？
そうですね。多分、かなり、あの、いろんな分野の、まあ、IT 企業の人事の方が、そのタグを見ていらっしゃると思うので、
うん、
あの、ある程度、なんか、ただただいい環境で働きたいみたいな気持ちじゃなくて、ある程度自分の中でやりたいことっていうのを、なんか決めておかないと、かなりこう、うん、混乱するというか、迷ってしまうだろうなっていうところはありますね。
うん、つまり、転職が目的っていうよりも、その先で何を成し遂げたいのか、やりたいのかってところが重要っていうお話ですかね。
そうですね。そこを自分の中で、まあ、明確にしておかないと、なんか多分また同じように辛い思いをしてしまうだけなんじゃないかなって。
ジャレミーさんのお話だと、そのあたりがさっき言った ジャレミーさん自身の成長だったりとか、
うんうんうん、
あとはその開発プロセスとか、まあ、組織チームの風土を作っていくみたいな、まあ、カルチャー的なところに結構重きがあったのかなって思うんですけど、
はい、
そのあたりは何だろう、ツイッター転職始めてから煮詰めていった感じですかね、それとも結構ぼんやりながらもこういうのやりたいなって感じがあってやった感じですかね。
そのツイッター転職タグをつぶやいたときは、完全に不満駆動で多分つぶやいていたと思うので。
なるほど。うん、
で、その時は、自分がこれをやりたいって思えてるわけではなくて、ここが嫌だなって思ってるだけだったんですよね。
うんうんうんうん、
ただ、その実際にツイッター転職のカジュアル面談で、人事の方とお話とかさせていただいてたら、自分の中でこういうのがやりたいんだっていうのが明確になっていってたので、まあなんか、ある意味、そういう、なんだろうな、外部の人と話して自分の、なんか気持ちを確かめる場に使うのもありっちゃありなのかなって気はしますね。
なるほど。あんまりじゃあ、その、ふわっとしていくのも迷惑かなと思いつつ、
うん、
まあそこがはっきりしていなくても、そこをはっきりさせるために、まあ、話を聞いてみて固めていくっていうのもありかなっていう感じですかね。
そうですね。そうですね。なんかさっきと言ってることが180度間違ってるような気もするんですが。
まあでもそれは経験からこうした方がいいなってポイントのお話だったので、まあまあ
。はいはいはい。
はい、大丈夫だと思います。はい、なるほど。じゃあ、なんか他にツイッター転職でこれはとかありますか？
そうですね。じゃあ、8社ほど声をかけていただいたっていう話だったんですけど、
はいはい、
本当に見事に事業が被ってる会社が一つもなくて。
うん、それは、例えばウェブ系が4社とかそういうことではなくてってことですか？
まあ、ゲーム会社が一つあったって話はさせていただいたんですけど、他に、ウェブの、なんだろう、自宅開発をしている会社が一つ、人材系の、仕事をしているところが一つ、ロボット系の開発をしているところが一つ、なんか、まだそんなに内容が定まってなくて、今、スタートアップをしているところが一つ、みたいな、そんな感じで、本当に見事に多種多様のところから声をかけていただいたんですよ。
すごい。同じウェブ系でも、まあ、業界が違うって感じなんですかね。
そうですね。はい。
なんだろう、エンジニア引く手あまた的な話の感じなんですかね。
そういう意味だと本当にどこの会社の方も今エンジニア足りないって言ってたので、まあ、ある意味こう働く側としてはなんかいい市場なのかなみたいな感じはありますね。
結構あれですか、ひよこに続けというか、ツイッタータグだと年収が安すぎるんじゃないか問題とかもあるじゃないですか。
はいはいはい。
書いた年収はもっと上げた方がいいみたいな。
うんうん、
そのあたりは特に何もなかったですか？
実際に買い叩かれたかどうかみたいな話ですか？
まあ、不当に安すぎないかっていう指摘が飛んできたりとか、あとは逆に言ってみたら、自分の思ってたところより上がったとか、そういう話ですね。
じゃあ具体的に、給料は今の会社より、次に行く会社の方が上がりました。
おー、素晴らしい。
はい。そうですね、結構上がりましたね。1割強上がってるので。
おー、まあ、転職すると給料上がるっていうのはありますね。
あるみたいですね。ただ、自分自身の市場価値っていうのが、人材として市場価値っていうのがどのぐらいあるのかっていうのが未だにこう、つかめていないので、そこは、なんか、まあ、どこかの機会に、なんか、はっきりっていうのは難しいでしょうけど、なんとなくつかみたいなって思いはあるんですけど。
結構今、3社目ってことですけど、
はい、
転職エージェントとかは使われてなかったって感じですかね。
あ、そうですね。一回も使ったことがないです。
となるとそうかもしれないですね。自分の、まあ、その価値っていうのは分かりづらいかもしれないですね。
うんうんうん、
なるほど。まあ、じゃあそのあたりが、まあ、ジャレミーさんの楽しいことっていう感じですかね。
そうですね。
なるほど。ありがとうございます。
はい、
ちなみに最後に全然関係ないことを聞いてもいいですか？
はい。
ジェレミーさんのツイッターのアイコンなんですけど、
はい、
メガネかけたキャラの上になんか頭に乗ってるじゃないですか。
はいはいはい。
これ、何のキャラクターなんですか？
あ、これはなんか自画像をパワポケ風に描いていただいたもので。
はいはいはい。
パワポケが大好きなんですよ。
なるほど。
パワプロの方ではなくてパワポケが大好きで。
はあ、はいはいはいはい。パワポケっていうと、
はい。
なんだろう。具体的に言うとアプリとかってことですか？
いや、まあ、ゲームボーイアドバンスとか DS で遊べた
パワポケ
です
、ね。なるほど、なるほど。はいはいはいはいはい。で、そのパワポケにこの頭に乗っかってるキャラクターが出てくるみたいな。
はい、なんかその絵柄をパワポケ風にしていただいて、
で、はいはいはい、
この頭の上に乗っかってるのは、スタークラフトっていうゲームに出てくる SCV っていうキャラクターですね。
なるほど。わからんって感じですけど。
はい、海外の、リアルタイムストラテジーっていうジャンルのゲームがあって、
はいはいはいはい、
その界隈でかなり有名なゲームなんですけど、それに SCV っていうのがいるんですよね。
はあ、いくつか種族が出てきて、
はい、
攻撃とか戦争とかしながら、
そうですそうです。
自分の領土を広げていくみたいな。
はいはいはい。そんな感じのゲームですね。
宗教とかがあって、この宗教を信仰しているとことは、なんか仲悪くなっちゃうけど、みたいな、そういうのがいろいろあるやつですかね。
多分それだとシビライゼーション寄りになるのかな。
うん、
もうちょっと。
結構最近のゲームですか、
はい、
昔のゲームですか。
あ、スタークラフトはもうかなり前ですね。10年とか。
なるほど。
そんぐらいの。
じゃあ、多分イメージしてたのは違うゲームだと思います。
多分日本だとエイジオブエンパイアっていうゲームの方が有名だと思うので、はいはいはい、あんな感じのゲームだと思っていただければ。
あ、なるほど、イメージが湧きました、
はい、
ありがとうございます。じゃあ一旦いい時間になったので、
はい、
一旦締めようかなと思うんですけど、はい、大丈夫ですか？全体通して何か言っておきたいこととか、しゃべり、抜けたこととかあれば。
多分大丈夫だと思います。
了解です。じゃあ一旦ちょっと締めていきますね。
はい、
でまずちょっと、このポッドキャストの告知からさせていただきたいんですけども、このポッドキャスト青空 FM では、ゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でもゲスト出演 OK です。今までポッドキャストに出たかったんだけど内定エンジニアリングが短いからとか、まあ、そもそも内定エンジニアじゃないから出れないって人でも全然 OK です。職業関係ないので。OK です。もちろん、今回も、まあ、ちょっと私の交友関係がエンジニアが多いっていうのもあって、IT エンジニアの話をしてしまったんですが、ちょいちょい出てきたゲームの話とか、スポーツとか、絵を描くとか、趣味系の話も 大歓迎なので、気軽にご連絡ください。連絡方法は、Twitter の DM とか、まあ、Twitter でハッシュタグつけてつぶやくても全然 OK なので、気軽にご連絡ください。また、青空 FM では、ご感想やご意見をお待ちしております。Twitter で、ハッシュタグ、シャープ、青空 FM、AOZORAFM をつけてツイートしてください。よろしくお願いします。いやー、この、Twitter でハッシュタグつけてっていうので、ローマ字で読むっていうのを一回やってみたのが、叶いました。
いやー、でもこれで本当に感想とかつぶやいていただけたらなんかモチベーション上がりますよね。
いやー、本当上がるんですよね。ちょっと一瞬脱線しちゃうんですけど、私動画の作成をやっていて、ニコニコ動画でゆっくり実況とかってあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
を投稿していて、いやもう、うぽつーとかコメントつくだけでめちゃめちゃ嬉しいんですよね。
いや、本当に反応がもらえるっていうのはなんかもうありがたいことこの上だしですよね。
いや、そうなんですよ。なんで最近僕もポッドキャスト聞きまくってるんですけど、だいたい聞いたら必ず感想を投げるようにしていて、
はいはいはい、
まあ、ちょっと刺さらないと感想が言えないんで投げなかったりするんですけども。
まあでも僕フォルテさんがつぶやいてるツイッターの感想を見てデプロイとか実際に聞いたので、
やった、コンバージョンした。
はい、めっちゃコンバージョンしてます。
結構そういうのもあるんで、気軽に楽しかったとか面白かったとか、なんか、わかるとか、 尊いとかみたいな、辛いとかわかんないけど、なんかそういうツイートでもいいんでしてくれると大変ありがたいです。はい、ではなんかゲストであるジャレミーさんから告知などあればお願いします。
そうですね、特別なんか告知ってほどでもないんですけど、ツイッター上で一応ジャレミーっていう名前で活動していて、であとブログで、ムニエル牧場っていう名前で、まあ、主に自分の備忘録とか、まあ、あと、たまにポエム的なことを書いたりとかしてるので、よければ、見ていただければありがたいと思います。
はい。じゃあ、ツイッターの、まあ、リンクというか URL とブログの URL は両方とも、まあ、ショーノートの方に貼っておきますので、ぜひぜひ、フォローなり、読書購読、読者購読ですかね、なりしていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ、最後にエンディングトークってことで、今回、ポッドキャスト収録初めてですよね。
はい。
どうだったでしょうか、ポッドキャスト収録。
なんか、思ったより、こう、喋りたいことが、なんか、いろいろ出てきてしまって、何喋っていいか分かんなくなりましたね。
あ、いやー、なんか、あまりうまく、なんだろう。ホスティングというか。
あ、いやいやいや、そんなことはないです。なんか、自分の中でこう、はい、なんだろうな、意見がまとまりきってないんだなっていうのを改めて感じてしまって。まあ、これからまたアウトプットっていうのを続けていって、どんどんどんどんこう、なんだろうな、綺麗にしてい、いきたいなって思いが改めて出てきましたね。
結構普段当たり前のように日本語として喋っているし、その仕事とかで、なんだろうな、説明したり、会話したりすることって当たり前にできるので、うん、意外とポッドキャストでもできるつもりでいるんですけど、やってみると意外と、あれなんかうまくいかなかったなってことあるんですよね。
そうですね。
まあ、多分その、目的がはっきりしていないとやっぱりふわふわしたところもあるのかなとかちょっと思っちゃうんですけど、仕事だとやっぱり目的とかちゃんとはっきりしてるんで伝わることが多いと思うんですけど、
うんうんうん、
結構ポッドキャスト、まあ、特にこの青空 FM はなんか楽しいこと喋ろうみたいな感じでやってるんで、まあ、ちょっとふわっとした部分もあったかなと思いつつ、まあ、でもいろんなお話聞けて大変楽しかったです。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
それでは、1回目はジャレミーさんをお迎えしてお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。